今日の主題はイエスの洗礼という主題なんですが、週報の表紙に引用いたしました絵はイエスの権限という題になっています。で、括弧に洗礼と入れたのは私が入れたのですが、これはこれを書いた山下凛という人は日本の正教会の信者で、イコン画家、日本で唯一のイコン画家。イコンというのは正教の教会だけにあるものですが、特別にですね、この聖画を通して、そして神様に結びつくっていう、書く人も特別な人が書くんですね。で、原則として署名が入らない、つまり神様に捧げるものという、そういう意味があるんですが、山下凛という方が外国まで絵を習いに行って、ですから本格的な画家であるわけなんですが、同時に正教会の信者ということで、随分たくさんのイコンを残しています。今そういうサイトがちゃんとあるものですから、ずっと見ておりましたら、このイエスの洗礼のイコンがありましたので、今日はそれを引用させていただいたんですが、ここでわざわざですね、正教会がイエスの洗礼というふうに言わないで、イエスの権限というふうにこれを表現しているっていうのに、とても意味が深い気がするのです。洗礼っていうのは、これまで罪を清めていただいて新しく生まれ変わる式というふうに受け止められていましたから、だからイエス様は神様が人となられた方だから、清めていただく罪はないのに、なぜ洗礼を受けるのか、これはもうずっと古来続いた議論ですね。正教会ではもう早くから、だからイエス様の洗礼は普通の洗礼と違う。今日のマタイによる福音書っていうのは、もうまさに正教会の方が主張していることがそのまんま文章になっている形ですね。洗礼を受けられたすぐ後に、これは私の愛する子、私の心にかなうものっていう神の声が聞こえた。神様がイエスにおいてここに現れたぞっていうことを示しているわけですが、私は今日ですね、同時に私たちにとっての洗礼っていうこともイエス様が受けられた洗礼と共通する部分があるっていうことを申し上げたいなというふうに思ってるんですね。そういう意味で私は洗礼っていうふうに訳されているところを、ケセン語ではどういうふうに表現するのかなと思って、いわゆる山浦先生のケセン語聖書を開いてみました。そうすると、お水くぐりっていうふうに訳しているんです。山浦先生は、私たち牧師なんかよりずっとはるかによく勉強してらして、全部ギリシャ語の原点でお読みになった上に、いろんな注釈も読んだ上で、日本語に直すのに、どうしたらこのケセンの人にわかるかっていうね、それでわざわざケセン語に翻訳して、そのお水くぐりっていうふうに訳したのはどうしてかっていうことを、彼がふるさとのイエスっていう本の中で説明してるんですね。それをお水くぐりっていうふうに訳したのは、最初に彼はみそぎにしようかなっていうふうに思ったんですね。だけど、みそぎっていうのは洗い清めるっていう意味なんだと。しかしこの本来の洗礼っていう言葉、バプティゾーっていう意味には、新しく生まれ変わるっていう、そういう意味がある。つまり生き方が変わるっていうことがなければダメだけど、みそぎではそうはいかないんだっていうね。それでバプテスマ、バプティゾーっていう言葉の意味をずっと調べて、それは、まあ、沈む、あるいは沈められるっていう、そういう意味なんですけれども、それをですね、お水くぐりにしたっていうのは、ただ水に潜っただけだったらダメだ。それをくぐり抜けるっていう、そこに大事な意味があるっていうわけですね。洗礼っていうのは、そのお水くぐりっていうのは、まさに沈むのでもない、潜るのでもない、くぐるのであるっていうふうに彼らに。沈むは水の中に入って、 水面から見えなくなってしまうこと。潜るっていうのは自分の体を頭ごと水中に沈めること。で、くぐるは身をかがめて物の下や狭いところを通り抜けることである。この場合は水面下を通り抜けることである。沈むと潜るには通り抜ける意味には意味はない。くぐるの持っているこの通り抜けるという意味がバプテスマの持っている心を表すのに誠にふさわしいというわけですね。それでもともとそういうバプテスマっていうのは水に沈められるっていうことですから、それはどういうことになるのかっていうと、ズブリッと全身を水に沈める。するとどうなる？当然呼吸ができなくなる。普通の人は2分と我慢できない。1分でも相当に苦しい。窒息しか溺死がその先に待っている。水の中に潜りながらその人は考える。今、自分はこれまでの自分と別れるのだ。今までの生と別れて、今ここで死ぬのだ。苦しい。鼻や口からブクブクと空気が漏れる。もうダメだ。ザバッと彼は水面に顔を出す。苦しげに顔をブルブルっと振るって、大きな口を開け、ふわっと息を吸い込む。新鮮な空気が窒息寸前だった彼の肺の中に本流のように吸い込まれる。新たな命が彼の全身に流れ込む。喘ぎながら彼は思う。俺は今新たな命に生き返ったのだ。これからは新たな自分になるのだ。つまりこれが洗礼の大事な意味。そしてそれが今度イエスの場合にこの洗礼を受けになったっていうのは、単に罪を清めていただくっていうのではなくて、まさに神の子であることを公にしている。だから私は今日は神の子の即位式という題をつけたんですね。で、今日一緒に読みましたあの詩編、報読詩編ではですね、ちゃんとその言葉が出てますね。ちょうど真ん中のところに、聖なる山シオンで私は自ら王を即位させたっていう書いてある。この王っていうのは、いわゆるメシアを表しています。マタイはですね、ユダヤ人向き、つまり旧約聖書を彼らは聖書としているわけですから、その旧約で表現されている王の即位の姿を、この福音書で彼は表現しているんですね。バプテスマのヨハネが、私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られるのですかっていうふうに問うたときに、イエスが止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。ここでわざわざ我々にっていうふうに使ってる。これはいわゆる尊厳の複数形でしょうか。あるいはイエスと父なる神っていうね、そのことを意味しているんだと思うんですが、その正しいことをすべて行うのはっていうのは、ちょっとわかりにくいなと思って、もう、これも気仙語の方で見てみるとですね、気仙語の発音がちゃんとできないんですが、今はこうさせでけんな。そのままさせてってことね。そして、これは神様の心にかなうことだからっていう、そういうふうに、正しいことかな。神様の心にかなう。つまり、イエスが洗礼を受けるっていうのは、まさに神様の心にかなうっていうことを、これから表すぞっていうことの、いわゆる式。もともとイエスはそうだったんだけれども、それが公にした時っていうのが、それがイエスの洗礼なんだということになるんですね。その水をくぐって、そして出た時に、新しい命に生まれ変わるっていうのは、これも、聖書では神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になったっていう表現なのですが、この霊というのは、これはギリシャ語でプネウマっていうんですけれども、これも山浦先生はですね、神の息、あるいは息吹っていうふうに沈んで、そして表へ出た新しい息吹っていうのは、神の息の中に自分が生まれている。 そしてこれからはいつも神の息吹の中で生き続けるっていうことなんだというわけですね。だから我々も洗礼を受けたっていうことは、常に古い私に死んで新しい私は神の息をいつも受けて、その神の息吹の中で生き生きと生き、そのことを示しているということなんだと。ですから古来ですね、伝統的に罪の許しを受けるために洗礼を、それで洗礼を受けた人はもう神様に許されて、洗礼を受けてない人は神様に許されてない人だから、そういう、こう上下関係みたいな、どうしても無意識の優越感、家族でも洗礼を受けてない人がいると何とかして洗礼を受けさせなきゃっていうふうに思っちゃう。余計これが悪循環を繰り返すんですね。意地でも受けるもんかみたいなふうになってしまうわけですが、そうじゃなくて、洗礼を受けるっていうことは神様の息吹の中で生きるっていうことの表明。自分が主になっている時にはぐるぐる回りばっかりをしている。だけど神様の息吹の中で生きるっていうことは、これから神様がなさることを私もお手伝いします、そして自分のためだけじゃなくて神様がお考えになっていらっしゃる、そのように自分を生かしていきますっていうことの表明なんだということですね。そのことを忘れてはいけないんじゃないかなというふうに思うのです。洗礼を受けて、つまり神の息吹の中に生きるようになるとどうなるのか、そのことについてですね、19世紀のイギリスの詩人で G.M. ホプキンスっていう人がいるんですが、この人の詩の中にこういう言葉があるんですね。復活信仰のことを表現してるんですが、このボンプ、ボンプって平凡のボンとせか夫、ボンク、平凡のボンに文句、言葉の句です。ボンプ、ボンク、取るに足らぬ陶器のかけら、木くず、すべては不滅のダイヤモンド、そう、消えることのないダイヤモンドなのだ。彼はつまらん人間、そしてつまらん言葉しか出せない、で取るに足らん陶器のかけら、すぐ崩れちゃう、で燃やされてしまう木くずかもしれないが、それが復活の主の命に預かるとき、バプテスマによって神の息吹に生きるようになるときに、すべては不滅のダイヤモンド、かけがえのないダイヤモンドになる。ダイヤモンドの命を私たちは生かされている、そのように変わるということなんだ。そしてイエス様がこれから苦難を負って十字架で死んでくださったということも、そのことを通して全ての人に、人間中心の考えで言ったらまた戦争ばっかりになるんだぞ、だけどこの愛に生きろっていう、その十字架の死を通して愛に生きることをお示しになった。そうすると全ての人が全ダイヤモンド、どんな平凡な人もみんなダイヤモンドなんだぞ、だからダイヤモンドの命を生きようっていうことをイエス様が私たちに示してくださって、そのために洗礼をお受けになったんだというのが今日の福音書のメッセージではないかと思います。祈りましょう。父なる神様、今日もお招きくださってありがとうございました。私たちのためにイエス様が洗礼をお受けくださって、洗礼が何であるかをもう一度はっきりお示しくださいました。たっぷりと神様の息吹の中に生まれ変わり、どんなつまらないものも神様の目から見たらかけがえのないダイヤモンドなのだという命に生かされる出発でした。私たちもどうかこの洗礼を受けていることをただの資格と考えるのではなくて、あなたからの愛をもう無制限にいただける新しい命の保証と信じて歩むことができますように、そしてさらにまたこのバプテスマを喜んで受ける人々が相次いで与えられますようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。